こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森神です。森神浩一のワクワクライフの時間が今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調でありがとうございます。今日はですね、先週っていうかこの間の日曜日、要は今日は休み明けで、火曜日ですので、月日、要は3日前ですねの日曜日に、私がですね、観音さんの33枚のね、観音さんカードと、龍の作者の中村先生のお話をさせてもらったと思うんですけど、その中村先生の月初のですね、集まりっていうのがね、ありまして、そこでですね、森上さんなんか喋ってよということで、お話しさせていただいたんですけど、そのことがですね、すごく喜んでいただいて、ためになったよということでですね、言っていただいたんですけど、その辺で喜んでいただいたところをですね、皆さんにもお伝えさせてもらおうかなと思ってるんですけど、でその後にですね、要は日曜日の後に、昨日の休みの時に家をちょっと整理してたら、この口癖理論のね、ドクター佐藤の懐かしい本が目に入りまして、その目に入ったものが、叶えた夢が大きい人ほど成功すると、口癖博士の脳を生かす思考術という本が目に留まったんで、この中ですね、口癖理論は脳がワクワクですよ、脳を快状態、心よい快状態にすることがポイントですよって、この番組でもですね何回かお話しさせてもらったと思うんですけど、その快をですね生み出す心の習慣づけというのがですね、あったんで、これが6つの方法があるんですけど、その辺もですね皆さんにご紹介できたらなというふうにも思ってます。それと、そういう話をしてたらですね、今日朝ですね目についたのが、この口癖理論にも同じような考え方になるっていうところがあるんですけども、目についたのは、皆さんもご存知のですね、明石家さんまさんのですね、エピソードっていうか、そういうのが載ってたんですね。でその辺のことを皆さんにね、明石家さんまさんでね知らん人はいないと思うので、身近に感じるかなと思ったんでご紹介させていただきますね。まず、どういうことが書いてあるかっていうと、要は明石家さんまさんのですね座右の銘で、色紙にもよく書いてるらしいんですけど、生きてるだけで丸儲け、生きてるだけで丸儲けというふうにですね書いてるらしいんです。でなんでかなっていうふうに読み進めてると、1985年に日本航空123便がですね、墜落したというね事故は、すごい、報道というかね、事故に、なったんですけども、それで520名が犠牲になりましたってあります。で実はさんまさんもこの便にですね乗る予定やったらしいんです。ところが収録が早く終わったんで、1便早くしたらしいんです。1便早くしたために九死に一生を得たというエピソードがあるらしいんですね。それで生きてるだけで丸儲けは、このさんまさんが心の底から感じている気持ちなのでしょうというふうに出てます。で大竹しのぶさんとの間に生まれた、IMALUさんっていうね女の子がいますが、皆さんもねご存知だと思うんですけども、このIMALUさんの名前もこの言葉から取られているそうですということです。誰しも人生の中でうまくいくこと、うまくいかないこと、さまざまなことを経験します。さんまさんは生きているだけで丸儲けという言葉を何万回とファンのために書き続けることによって、自分自身へ暗示をかけてたんではないでしょうかっていうふうに書いてます。当の本人はね無意識そこまで思ってないかもしれないですけども、でも、この考えが、要は考え方がね自分の体の中に完全に浸透すれば、全てのことが、当たり前でなくなって、要は感謝ですよね。でこのことによってどんな状況に置かれても幸せな気持ちで生きていくことができるのです。でさんまさんは幸せに生きるコツ というものを若い頃から分かっていたんでしょうと。で、善というね、考え方の中に、本来、無一物と、本来、なしの無とね、で、数字の横一と、物っていうので、ね、本来、意無、本来、意無一物というね、言葉があるらしいんですけど、さんまさんは若手の頃の経済的に恵まれていなかった時代をですね、まあ自分のネタにね、することがあるんですけど、まあ彼の名言の中に、人間、生まれてきた時は裸やと。死ぬ時にパンツ一つ履いてたら勝ちやないかというのがあるらしいんです。で、禅には、本来無一物という言葉があると。で、京都のお寺さんで、有馬老師という方がいらっしゃるらしいんですけど、まあその、あるテレビ番組でですね、その方が、本来無一物の説明をするときに、このように言ってたらしいんです。本来自分のものだと、俺がとか、これは私のもんやというふうな、まあ、執着心っていうのがありますが、これが様々な形で人間を阻害していると。本来何一つ持って生まれたわけじゃないので、何一つ持って死ぬわけでもないと。これさえしっかり胸に収めておれば、本当に素晴らしい生き方ができるんじゃないでしょうかと。まあ、これが善の生き方なんですというふうにね、出てたので、まあ、ここにですね、さんまさんのね、生きてるだけで丸儲けってね、たくさんもう何万回っていうこと、まあ、これが言葉となって何回も言うことによってですね、人に向けて言うことイコール、まあ、自分にもね、言ってることになるので、まあ、これが身についていくことによって、まあ、本当に生きてるだけで幸せなんだということになっていってるんではないかということが、出てました。まあ、皆さんもね、身近な人なんでね、参考になればと思いました。で、私の、口癖理論のとこなんですけど、口癖理論が、どういう人に、役立つかっていうか、そういうとこが書いてあるところも、すごくわかりやすく、身近に思えたということで紹介しておきます。夢がね、夢が大事や言うてもね、夢がなかなかひらめかないと。そういう人にも役立ちます。で、いつまでも綺麗で若くいたい方。ポイントはですね、脳をワクワクです。で、そのためにどうするかっていうことで、自然と親しむことを意識する。1時間ほどのウォーキング。不平不満愚痴を言わない。皆さんのひらめく良い言葉を日常生活に取り入れる。食べ過ぎずバランスの良い食事。ビタミン C、ビタミン E。要はこれビタミン C とビタミン E はね、抗酸化作用があるんですけど、これを、サプリメント等でも取り入れればなおいいよと。で、よく笑う。体温を上げることで免疫力を上げると。幸運でついてる人は笑顔が素敵で健康であると。幸運な人は夢がひらめき、どんどん叶っていきますよということですよね。それで日常生活で僕がしてることということで、紹介したのが、朝起きるとき体を伸ばしながら今日もよく寝た、いい気持ちというふうに5回以上と。で、日中にも時間があればですね、今日も最高絶好調、ありがとうとか、幸せになる7つの魔法の言葉を意識して言うと。で、寝るときに今日もありがたかったなと、さんまさんのようにですね、今日も最高絶好調というふうに唱えながら、感謝感謝でありがとうございます。で、明日もいい日になるように、明日も最高絶好調ということを言いながら寝れれば、脳がそういう状態になるので、起きやすくもなるよと。で、朝起きた時には繰り返しになりますが、起きる時に今日もよく寝たいい気持ちというふうに、何回もね、唱えることによって脳を勘違いさすというふうなことです。この辺がなるほどというふうに言われました。で、佐藤富雄さんのさっきのね、本の中で、快を生み出す心の習慣づけの6つを紹介しておきます。一つはですね、良い自己像を持ちましょうと。若くて健康で魅力的な自分の姿をいつもイメージして、自律神経系は自分がこうだと思い込んでいることを無条件で受け入れます。はい。で、2番目、肯定的な言葉を使いましょう。ね、ここにやはり、いい言葉をね、使いましょうで出てきました。で、3番は、日常の中にときめきを見つけましょうと。進歩や成長を実感できる仕事や趣味を持ったり、ふとした思いつきで、いつもと違ったこと、要は日常と、で、違ったことを実行してみましょうと。心の充実感や非日常的な行動がもたらす快は、若さと活力をもたらします。 この番組に、ね、出てきてくれた人もですね、このラジオ生放送出るということがですね、非日常体験なんで、本当にドキドキしました、ワクワクしましたって言うてね、帰って、笑顔で帰ってきてもらうということもあるので、皆さんもね、このラジオでよかったら、来ていただければ、非日常体験をしに来ていただければと思います。で、4番目は、異性を意識し、異性を意識して続けましょうと。異性を意識すると、性腺刺激ホルモンが活発に働いて、性的な若々しさを保ってくれます。逆にですね、異性に関心を失うと必ず老け込みますというふうに出てます。で、5番目、過去を後悔しない。過ぎたことを悔やんで愚痴をこぼしたり、腹を立てたりしていると、それが思い出されるので、老化ホルモンが活発になりますと。6番目は、未来に希望を持ちましょうと。自律神経系はこうなるかもしれないと思っただけで、脳とね、体は反応しますので、思っただけで反応します。体に良いホルモンを出すために常に楽天的でいることが一番ですと。このね、楽天的にいることがっていうところが、やっぱ考えるのが言葉なんでね、言葉が大事ですよということで、いい言葉をいっぱい意識して言うことによって脳のワクワクにつながるということです。今日も聞いてくださいましてありがとうございます。